はい、何だったんでしょうか。こんばんはす。はい。まあだらだらと、今日もですね、こっちの世界ゾーンやろうかなと、126話目からですかね。まあ目指せ300が、まあ300数十はあるんですけど、まあ一応300は目標で、今日はですね、また、そうですね、まあ15話とか、まあちょこっとずつね、いけりゃいいかなという形で、いきたいと思います。はい。というわけで、オートストップ。でですね、さて行きましょう。26夜目に当たるやつだから、ピンクっていう名前で犬神さん団のやつからですね、行きたいというふうに思います。曲間違えた。どれかけようとしてるの、これだっけな、これ合わねえな、これ間違えたな。もうスタートからこけてんの、すっげえ。はい、はい、今日はこれをかけてですね、ダラダラといきたいと思います。では上事の隣じゃなくて、こっちの世界ゾーン、26夜目、126話目にあたるやつ、ピンクという題名で犬神三段から。重い、画面が開かねこんな重いのかよ。さて、開いたのでいきましょう。僕は東京都町田市に住んでいるんですが、その町田市街地には変な人がいます。町田市街地ね。うん。その人は何、いつもピンク系の服、だいたいスカートを着て東急ハンズ付近に現れます。痩せ型で背が高く、いつもいつも違う格好をしています。僕が見た時はミニスカートだったんですが、僕の彼女が見た時はピンクのセーラー服の上着にブルマ、過去ピンクでした。また、ベレー帽ピンクがお気に入りらしく、それを被っていることが多いようです。僕の彼女はドトールコーヒーでバイトしていたんですが、初めてその人が店に入った時はかなりビビったそうです。顔が普通の男の人だったから、その他目撃談として立ち居振る舞いや言葉は普通の男だった、親切だったなどがあります。誰か他にこの人を見た人いませんか。以上で、次、27夜目、チャチャポンで、おひろさん段。夜ゆっくりしているとチャポンピチャピチャと音がしました。旦那、おひろが足浴。おひろ、旦那の水割り。でも不安になって見に行くと、フェレッテの千代がトイレにはまって、さあ大変な後でした。ああ、びっくりした。以上で、次、第28話目、物質の一升瓶で縦の降雪三段。私は異性のいない閉鎖的環境の中で、人間というものがいかに堕落できるものかという現実をいくつも目の当たりにしました。特に男子校に通っていた悪夢の3年間において、これは聞くもおぞましい物語のほんの一例にすぎません。もちろん実話です。ちょうど2年生に上がったばかりの頃だったと思います。私はある格闘技系クラブ、あえて名は必須の部屋を訪れました。何の用で行ったのかは覚えていません。道場と一緒になった部室で、私はそのクラブ所属の友人を待っていました。めったに入らない体育会系の部室には、鉄アレイやバーベルなどの器具がたくさんありました。手持ち無沙汰だった私は勝手にそれらをいじくり回して遊んでいました。すると私の目に、机の上にポツンと一本だけ乗った一升瓶が目に入りました。なんだろう。私はやめときゃいいのに近寄ってしげしげと瓶を眺め回しました。やや緑がかった瓶の中には3分の2ほど白っぽい液体が入っています。その時友人が部室に戻ってきました。 私が瓶を眺めているのを見ると、彼は瓶を取って、飲む?と私に聞きました。舘野。何これ?酒?友人。いや、もっとやばいもの。バレたらうち廃部にされちゃうかもしんない。舘野。まさか。ヤクトか?友人。にゃ?カルピス。舘野。カルピスも持ち込みダメなんだっけ?かっこ、私の高校は缶ジュース持ち込み禁止の校則があった。友人、こいつにゃうちの部ができてから25年間の歴史が詰まってるんだと言いつつ瓶を振る。舘野、それってまさか。友人、ああ25年間の部員全員分、お前もやる？私は丁重にお断りしました。あれから10年余り、初夏になるとあの瓶のことを思い出してしまいます。あの一升瓶はそろそろいっぱいになった頃だろうか。以上。ジータレス読み、323番。ミサマこんばんはと。で、悲しい顔文字なんですけども、なんとなく、察するのはですね、また少しですね NG バリゲードを一回もう一回貼り直してみました。今度で多分書き込もうとして多分引っかかったんじゃないかなと思うんですけど、合ってるNG バリゲードちょっと貼り直してみましたよ、多分それで数回引っかかったんじゃないかな、書こうと思って。そういうことじゃないの、はい、で、次第29夜目、解禁でもちょっと不安でイカ太郎さん段。みんな元気にうんこしてるかい。過去怒られるかなこの出だし。さて、物の半分は大腸菌と言われているこのうんこ。でも実話として中世の貴族が求婚する際、乗馬してる時にうんこしたくなって、我慢に我慢した挙句、やっとできた時くらいに好きですと言って振られた。それくらい私たちの暮らしに密着しているうんこ。今日はこのうんこ。言い過ぎや。の話をですね、NHK の中学生日記のような雰囲気で一つお読みください。さて、神戸の北区には峠と呼ばれる走り屋が大好きな場所があります。皆さんも怖い話なんかでお耳に入っているかもしれませんが、そこです。そのあたりに私が通っていた神戸広丸学園高等学校がありました。私は第一期生です。朝、カバンの荷物を机にしまい込む私のもとへ、さっき別れたはずの友人が音速の貴公子のごとく、彼。おい、イカちゃん、来い、来い。私。なんや、彼。ええー、から、早く来い。友人は戸惑う私を引き連れ、友人の教室のある4階へと急ぎます。ビビった私はついて行くだけでもう必死。誰か倒れたんかな?自殺騒ぎかな?階段を登ったところで彼はトイレ。こいつホモだったのか。しかも朝から。ん?もしかしたら幽霊が?親切校なのに。彼は大きい方の中を指さします。ややな、斜め下の方に。ところで皆さん、和式便所の中央には水がうっすらと溜まってますよね。その面積が底面積になった一本うこって産んだことありますか？普通避けちゃいますよね。でも本当に見たんです。威風堂々、重厚長大、お得用、増量セール。様々な言葉は浮かびますが全てが没。ただ唖然と感心するしかない私に余礼のチャイムだ。え、もうお別れなの？二度と見ることのできなかったあいつ。ほんの数十分の出会いなのに、今でも私の網膜に焼き付いているのでした。そう、一期一会。これかな。以上。で、次、第30夜。どこぞのニュータウンにてで嘘話、イカ太郎さんだ。嘘話かよ。朝10時頃、どこぞのニュータウンにて、奥様 A。あら奥様 B さん、ねえねえお聞きになって。奥様 B。 あら奥様 A さん、松田聖子の再婚話のこと。奥様 A。 違うわよ、こっちの世界ゾーンの新作、とうとうあの人が乗ったらしいのよ。 B。 え、誰が？もういっぱいいるからわかんないわよ、ヒントちょうだい。 A。 ほら、螺旋さんからベルマーク係に任命された。 B。 え、誰だったかしらね。もう意地悪しないで教えてよ。 A。 ほら、イカ太郎よ。B。 そんなことより、自民党本部にあった走りゅうプリクラなくなっちゃったらしいわよ。 A。 私もうちの子と撮ろうと思っていたのに、火だるま走流のフレームで。 B、 遅かったわね、私は撮ったわよ。でも日本ってまだまだ平和だったのね。以上、これよくわかんねえ。なんだこの空気は。で、次、第31夜目。インターナショナル的ホモ、吸血鬼三段。今日チャットでホモの話題が出た。その時僕の頭にあの時のおぞましい記憶が蘇ってきた。それは今から数年前、僕が高校1年生の時だった。学校をサボり買い物に行き、僕が洋服を見ていると一人の外国人、過去中近東あたりの人が僕の元へやってきた。彼は突然すみませんと流暢な日本語で僕に語りかけた。僕はてっきり道でも聞かれるのかと思い、はいと言うと彼は何してるのと僕に言ってきた。僕はなんだこいつと思いつつ、買い物とそっけなく答えた。彼はそこから何を思ったか、自分の身の上話をご丁寧に語ってくださった。自分は日本に来てから友達ができなくて寂しい、奥さんのためにも働かなきゃいけないとか、お涙頂戴的話を、数多く語ってくださっていた。僕もその時はまだ純真無垢だったので、なんてかわいそうなんだとバカにも思ってしまった。こうして話しているうちに、一緒にご飯でも食べるか、知り合いの店があるというので僕はのこのことついていった。今考えるとほんと自分抜けてたなと思う。まあ、しばらくして着いた先は知り合いの店だというのに、なぜか彼の家だった。途中彼の友人らしき日本人に数人会った。彼らはとてもフレンドリーに接していた、まるで恋人のように。まだお店開いてないからちょっと家で時間潰していきなよと彼が言うので、僕はその悪魔の領域に足を踏み入れた。その瞬間、彼がドアの鍵を閉めた。僕もようやくその時にやばいと思い、ごめんやっぱ帰るわと言ったが、もう遅かった。彼が突然僕に恐れ多くもキスをしようとしたのだ。僕はとっさに彼に頭突きをかまし、鍵を開け走って交番まで行った。そこで僕は犯されそうになったと警官に告げた。その後警察署に行き、事情聴取をした後に刑事さんにホモ野郎の家を教えた。数日後警察から電話があり、彼はオーバーステイの不法残留者だということが分かり、彼は強制送還されることになりそうだということだった。その時にも彼は家族のために稼がなければならないと悲痛な叫びを繰り返し上げていたそうだ。以上。で次、第32夜目。毎日が救急病棟24時。イザボンセンバーグこっち大教授さんだ。何これも。今はもう辞めてしまいましたが、以前私が病院に勤めていた頃の話です。昼休みに職員食堂で食事をするとき、テレビでは大抵ニュースをやっていました。全国版の後は北海道ローカルのニュースになります。そうするとほとんど毎日交通事故のニュースがあるわけですね。私にいた病院は交通事故ワースト1の北海道の中でも自己死亡率でダントツの十勝地方でした。この人うちの病院に来るかな。この壊れ方だと今日の遺体はバラバラじゃないよね。でもさ、DOA、病院に到着時すでに死亡だったら楽でいいよ、なんて会話が飯を頬張りながら交わされていました。もぐもぐしながら青黒い死体を囲むなんてやっぱり普通じゃないですよ。慣れとは恐ろしいものです。以上。で次、第33夜、お願いで信長波平さんだ。お願い。数年前、中央線の踏切で人身事故がありました。駅員さんにお願い。破片をご丁寧に東京都指定の半透明ゴミ袋に入れるのやめて。やりすぎでしょう。せめてそういう時には黒のゴミ袋。毛の生えた白っぽい肌が見えてました。以上。第34夜目、お願い2で、こっち大教授三段。中央線は速度が速いせいか飛び込み自殺に重宝しています。あれは私が大学に入りたての頃でした。 その日私は入学してから速攻でナンパした同級の女を連れて小田急線から中央線に乗り換えようとしました。地下の通路からホームに出た途端それは起こったのでした。日曜日の午前9時、どんな事情があったか知りませんが、どうしてこんな時間に飛び込みなんかするのでしょう。慌ただしい怒号と校内放送の飛び交う中、私たちはホームを追われ、向かい側のホームで復旧するのを待たざるを得なくなりました。子供あろうにこの女とは今日が初めてのデートの日だったのです。しかも彼女は自殺にはめっぽううるさいカトリックの信者と来ています。この頃にはすでになんとなく険悪な雰囲気が流れていました。頼むって何もこんな日に死ななくたっていいじゃないか。総武線の観光に乗っても、上の方面に行けるということすら思い浮かばず、頭の中には僕の東京デビューがデビューがビューがユーガという文字がぐるぐる回っていました。そうこうしているうちにこれまでのホームの上でわらわらたかっていた駅員たちが一斉に軌道上に降り、飛び散った肉片の確認を始めました。みんなその手に白いスーツのようなものを持っています。うまく飛び込んだのか、かなり広範囲に飛び散っているようで、線路のあちこちに白い布が置かれていきます。すると見る見るうちにその中心には赤い日の丸が。もう私たちの前途を打ち砕くのには十分でした。結局その日のデートはどこに行っても何をしてもあの日の丸が目の前に割り込んできて、そしてとどめはお約束のあの手の休憩所に入ってから襲ってきました。もうこれ以上の説明は必要ないでしょう。その女とは次の日に別れました。私は今でも呪われたと思っています。以上で次、第35夜目オタキュでシエル三段。こんにちは。この話はちっとも面白くないかもしれないけど書きます。ネットしてるとたまにっていうかかなりナンパしてる人がいますよね。それで実際はどんな人かなって興味湧きません？ひょっとしてかっこいいのかな、やっぱりナンパするぐらいだから容姿に自信あるんだろうなって。全てを知った今ではそんなバカなことは考えもしないのですが、その頃はまだネット始めて日が浅かったので、友達のネット仲間過去女の子と3人で恵比寿駅の出口で会うことになりました。時間通りに来た彼、身長まあまあ、デブ、汚い、服装地味、かっこ変なジャケットに学校の制服のズボン、なぜか片手に月刊少年ジャンプ、なぜ持っているのか怖くて聞けませんでした。隣の女の子もかなり引いています。私たち曰く、何なのこいつです。それでも性格はいいのかなと思って喫茶店でお茶したのですが、これがアニメとかそういう話しかしないんですよ。なんだかね、この他にも何人かネットナンパする人と直接お会いする機会がありましたが、みんなうぬぬネットしてる女の子、ネットでナンパされても会いに行くだけで無駄ですのでやめた方がいいですよ。以上で次、第36夜目人生相談1掲示板の皆さん。これ長えだろ。彼女にモテ遊ばれてるかも。僕は最近女の子にモテ遊ばれている気がする。毎日のように車で学校まで迎えに行かされているし、ホテル代はおろか食事代まで払わされている。プレゼント、彼女がくれたプレゼントは僕のあげたものの10分の1の値段だし、何より彼女には男がいるかもしれない。僕に内緒でコンパとか言ってるみたいだし、僕はどうすれば。でいっぱい書いてあるんですけど、普通に、普通の喋り場状態になってるだけです。次いきます。第37夜目アパートの影命知らず三段。アパートの影前編。あっちの世界なのかこっちの世界なのかいまいちわからない話です。しかし全て実話、あえて省いている箇所はありますが本当のことです。でも長いです。多分前中後編になるのではということで、時間と文字数がもったいないので本編に入りましょう。大学生活2年目の春、私はかねてから念願のアパート暮らしを始めることになりました。あちこちの不動産を渡り歩いて決めた物件は、和室6畳、8畳、キッチン4畳、バス、トイレ付き、築20年、家賃3万2000円でした。都会の方は安すぎる、いかにもヤバい的な物件に感じるでしょうが、地方では結構安いで納得できるものでした。 大学からかなり離れた場所にありましたし、不動産と、契約を交わし、入居日も決まりました。私は、父として入居準備を進めていました。ところが入居日の3日前、不動産から電話がありました。内容は、私が入居する部屋を急遽変えてもらいたいとのこと。契約では私の部屋は206号室でしたが、その隣の205号室にしてもらいたいとのことでした。このアパートは2階建て、全部で6部屋あります。205号室は一番左足で階段のすぐ横の部屋でした。4のつく部屋はありませんでした。左右対称になるだけで間取りは変わらない。そう聞いて私は深く考えず、理由も聞かずに了承しました。さて入居日、私は3人の友人とトラックで荷物を運んでいました。友人たちにはその突然の部屋変更をおかしいよなということで話していました。鍵を開けて部屋に入った私たちが見たものは、壁に刺さったぶっとい五寸釘、そして壁にある黒いシミでした。これって人の形に見えないか。そう言われてみれば、黒いシミは人の形に見えます。釘はその頭の部分にぶっすりと刺されているのです。そしてつい数日前には誰もいなかった206号室にはすでに誰かが生活していました。醤油を借りに行くと、チェーンをつけたドアから覗いたのは妙齢の女性でしたの女性でしたのですが、その女性は2ヶ月ほどで、いつ出て行ったのかもわからないうちにいなくなってしまったのです。人の不幸は蜜の味という言葉があります。私の友人たちはまさしくこの言葉の実践者で、しかも不幸がないなら作ってしまえという思考回路の持ち主でもありました。しばらくすると私の周りにはいろいろと怪しい噂が立つようになりました。命知らずの家に行くとエンジンのかかりが悪くなる。風呂釜はボロいのに風呂の壁がやけに綺麗なのは、あそこで自殺があったからだ。階段の手すりに網が張ってあるのは、昔赤ん坊が落ちて亡くなったからだ、などなど。よくまあここまでといった聞いたことがない話が次から次へと出てくる始末。そのすべてが彼らの作り話だと確信していた私は気にしていませんでした。しかしそれにもかかわらず、私はその噂に自ら拍車をかけることになってしまったのです。中編。その日私は寝苦しい夜を過ごしていました。部活を終えて疲れているのですが、なかなか寝つけず布団の中で寝返りを打っていたのです。それでもしばらくしてようやくうとうとしてきたのですが、私は誰かが階段を上る足音で目が覚めました。このアパートは非常にボロく、音がよく通ります。私の部屋は階段の通りに位置し、階段は古い鉄製のもので、しかもよく揺れる。体重のある M 君がアパートに来ると、冗談事ではなく私の部屋は縦揺れしていました。しかしそのおかげで私は靴音と部屋の揺れ具合で誰が階段を上っているのか判別できるほどになっていました。足音は女性のものでした。ハイヒールを履いているのでしょう。かかとと階段のぶつかり合うカンカンという甲高い音がやけに耳につきます。寝ていたのを邪魔されて多少イラつきながら、その女性が階段を上りきるのを待ちました。他の部屋、206号室か207号室に用事があるのだろう、そう思ったのです。私の部屋に来るといった考えは全くありませんでした。本能うんぬんより、ハイヒールを履くような知り合いが私にいなかったからでしょう。カンカンカン。ところがその人はいつまでたっても上り終えません。階段は短くて十数秒ほどで、上りきる長さです。いや、それ以上に段数が少ない。しかし足音は一定の調子のまま鳴り響き続けているのです。その誰かは立ち止まるでもなく、ただひたすらに登り続けている。カンカンカンカン。気になることはもう一つありました。足音が響き始めてからどこかで猫が鳴き続けているのです。方向からすると窓の外、階段の下あたりでしょう。ふーという毛を逆立てて威嚇するような鳴き声で、もうずっと、おいおい、なんかやばいんじゃないか。そういったことにかなり鈍い私もさすがに不安になった頃、ふみゃーとひときわ大きく猫の声が響き、その途端ピタッと足音が止まりました。後には全くの静寂。部屋に入るときにいつもうるさい扉を開ける音も閉める音も聞こえませんでした。しばらく耳を澄ましてみましたが、私は気のせいだと思いそのまま寝ました。私がそのことを周囲に伝えると、みんな喜びました。やはりあそこには何かがいる。きっと命知らずに何かが起こるに違いない。みんな期待に胸を膨らませていたのです。しかし彼らは気がつくはずもありませんでした。人を呪わば穴二つ。次に部屋の噂に加わる不名誉な主役を演じるのは彼らだったのです。後編。 アパートに住み始めてから半年が経ち、10月を過ぎた頃でした。私の所属する部活は中心街で飲み会をすることになりました。格闘系の部活の飲み会は壮絶です。1次会で1年生は全員潰され、2次会では2年生の私もしこたま飲まされました。予約していた会場での飲みは終了し解散。あとは好きな者同士で勝手に飲めということになりました。先輩ら5、6人のチームは後輩の家に押しかけようということで選ばれたのが私の家でした。和室で2部屋、ちゃぶ台もあって飲むのに便利だったからです。しかしその時私は家に帰らず、部屋で酔いのあまり寝ていました。あ、部室で。そんなことはつゆ知らず、先輩たちは近所に迷惑を振りまきながら私の家にとやってきました。当然鍵がかかっており、叩こうが怒鳴ろうが誰も出てきません。そうするうちに一人が風呂場の横、台所の窓の鍵が開いていることを発見しました。窓は巨大です。みんなは面白がって群がりました。ガラリと開けっぱなし、おい、命知らずいるんだろう、金かと冗談めいて言ったのです。台所の部屋はすりガラスで区切られており、その部屋は例の釘とシミの部屋です。そのガラス越しに見える部屋には小さな赤い電灯、かっこ紐を2回引くとつくあれですがついていました。ぼんやりと歪んで見える部屋の中で誰かが床から半身を起こしました。命知らずじゃない。全員がそう直感しました。影は揺らぎながら立ち上がりました。女性、長い髪、動作、体型、雰囲気、そして本能、それらが全員にはっきりそう認識させたのです。同時に頭の中で点滅する数々の噂、出た、ついに出た、よりにもよって今日ここに。立ち上がった影はガラスの向こうでゆっくりと振り返りました。そして誰。その瞬間、先輩たちの呪縛が解けました。全員がダットのごとく駆け出しました。格闘系の猛者たちが背を向けて一目散に逃げ出したのです。一夜明けて家に帰り着いた私が見たものは、しっかりと閉められた台所の窓と、逃げ出した時に蹴飛ばしたであろう転がった牛乳瓶入れ、それと昨日変な人たちが来たよと笑う、たまたま泊まりに来ていた姉でした。どうです、終わってみれば見事にこっちの世界の話でしょう。この後私の姉は誰にも顔を見られていないのに神秘的な美人だと噂が立ちました。以上で、次、第38夜目、飼育室、奥村のり子三段。私がいる研究室は昆虫を扱っているところです。いろいろな昆虫がいます。昆虫マニアもいます。私の研究は結構コツコツとやらなければいけないので、めちゃくちゃ時間がかかります。その日も夜遅くまで残っていました。実験室から研究室に戻るとすでに誰もいません。時間は10時。いやー、こんなの惨めすぎるなんて叫びながら、私は昆虫にとどめを刺す薬品を取りに飼育室に行きました。飼育室にはいろんな昆虫がいます。もちろん害虫がほとんどです。10時になると自動的に電気が切れてしまうので、飼育室の中は真っ暗。さて、目当ての薬品を手にしてさあ戻ろうとした時、バタン。その途端部屋は暗闇に。いや、じゃあこんな虫のいる部屋にいるのは。めちゃくちゃ混乱していたので無我夢中で前進しました。すると棚にぶち当たりました。そこから方向がわからなくなり、壁にはぶつかるわ、瓶は蹴るわ、椅子に体当たりするわで、とても大変でした。しばらくしてやっと落ち着いて立ち止まりました。よくよく考えれば、目が暗闇に慣れてから動けばよかった。そして目を慣らしてから部屋を脱出しました。それから夜遅くなった時は飼育室に近づかないようになりました。以上で、次、第39夜目、大学の鍵、奥村のり子さん談。私の大学の玄関には変な張り紙がしてあります。変と言っても意味がわからないだけです。22時から7時まで閉鎖、ドアを5分以上開け放つと警報が鳴ります、みたいな張り紙です。私はこの時鍵はどうしているのだろうと思いました。研究室に入りたての頃、私は夜遅くまで作業していて、とうとう10時以降まで作業する日がやってきました。鍵のことなど考えず、とりあえず頑張ってやっていました。そして終わったので器具を片付け、研究室の戸締まりもして、さて帰ろうと裏口に行きました。 そこだったら空いていると思ったからです。階段を降りてすぐの裏口に行きました。ノブをひねりドアを押しました。ん？鍵が開いていない。仕方なく玄関の方に行ったのですが、鍵は開いていません。嘘だ、私はこのまま学校で寝泊まりするのか。いやじゃあ、とりあえず学校内で残っている人を探してみました。1階には夜遅くまでパソコンをいじっている香川先生かっこ亀がいました。電気が希望の光に見えました。ドアを開け、先生に事情を説明しました。すると、あそこの鍵ね、自動ロックだから中から鍵を開けてちゃんと閉めれば鍵が自動的にかかるよ。心配なのか、先生は私を玄関まで見送ってくれました。むちゃくちゃ恥ずかしかったです。大学というところはとても便利なところだという話でした。となんで台所って言ったんだで次、第40夜目、蜂の恐怖、奥村のり子さんだ。三連ちゃん。同じ研究室で蜂の研究をしている人がいます。とても真面目な方なんですが、現在教育実習でいないため、蜂の餌やりを私がやることになりました。最初は友人永井過去亀本人がやっていたのですが、教育実習の後の作業があまりにも気の毒だったため、急遽私が交代。彼は餌やりだけはしなくて済んだのです。私は朝が早い、何せ8時半には学校に来ているという先生もびっくりの強者です。最初はかなり楽だったのですが、だんだんと大変になってきました。何せ飼育室で育てているとはいえ生物ですから。永井くんが教育実習に行って3日目のことでした。永井くんが育てている間にも増え続けた働き蜂は、今では狩りまでするようになったのです。狩り蜂が出てくると餌はそこら辺にポイッと捨てておけばいいのですが、ボケた蜂もいるのです。いつも餌をもらっているものだから、働き蜂が女王様気取りをしているのです。それには気づかない奥村、私も結構バカである。いつもの通り蜂に餌を与えていると、その中の一匹が野生に目覚めました。やんのかオラーみたいに餌を持った私に襲いかかってきたのです。蜂が逃げると大惨事になってしまう。何せ飼育室ではアリが大発生してしまっただけでも大騒ぎなのだ。私は餌を放り捨てて蓋を閉めました。野生に目覚めたばかりの働き蜂は透明な窓にガーンとぶつかってフラフラと巣に帰っていきました。それ以来その巣では野生化が始まり、私が手を出すと襲ってくる始末。早く教育実習から帰ってこい長い、ある程度蜂も増えたんだからさっさと外で飼育せんか。で以上で次、第41話目、もうちょっと言ってみる。受験時の失敗談その1、奥村のり子さんだ。もう奥村のり子さんばっかだ名前。ちょっと古い話を一つします。実を言うと受験体験談みたいな本に載った話です。親には泣かれるわ、学校ではいい笑い者になるわ、とても恥ずかしい話です。でも今は大人なのでこれくらいのこと、名誉の勲章。S 女子大学を受けることになった私は締め切りも2日後ということで早く追い詰められていました。ともかく私立でもいいからどこか受かるようにということで、私はセンターだけで受けました。最近ではセンターの成績だけで受かる国立もあっていいですね。ともかく急いでいました。用紙は一つしかなくてもう慌ててました。そして全てを揃え速達で送りました。それは良かったのです。しかし3日経って S 女子大学から電話がかかってきました。補習が終わってこれから勉強という時のことで、私はビビりました。何せまともに資料が届いた試しがないのです。電話はこうでした。 S 女子、お忙しいところすいません、奥村のり子さんですか。奥村、はいそうですが何かありましたか。過去この頃かなり怖い目に遭っていて電話を取るのが怖かった。 S 女子、実を申しますとあなたが振り込んだ受験料なんですが、違う学科の口座に振り込まれているんですよ。何？またやると思っていたよ奥村。汗だらだら流してさっきまで勉強していた内容なんで真っ白。奥村、ということは受験はなしですか。 S 女子、明日の午前中に来ていただければ受験できることに会議で決まりました。もう S 女子万歳。担任に理由を話して私は資料をすべて持っていきました。両親にも担任にもお前は注意が足りないと叱られ、私は笑ってごまかしました。 結局その大学には行きませんでしたが、今でも感謝しています。理事長が汚職で捕まっていようが、 S 女子大学は素晴らしい学校です。以上。で次、第42話目、コウモリの恐怖で奥村のり子さんだ。続くね、おい。友達から聞いた面白い話を思い出したので忘れないうちに投稿します。友達おさふね長船、過去亀井さんのお姉さんは旅行関係の仕事をしているため家にはめったにいないそうです。そのため部屋は一応掃除はしてあるものの、結構いい加減にしているとか。1週間ぶりに帰ってきたお姉さんは連日連夜の疲れもたまり、家に帰るなり自分の部屋に行ってしまいました。長船さんは大丈夫と声をかけたのですが、返事は返ってきません。それが1分も経たないうちにお姉さんは部屋から飛び出てきました。ベッドの中に何かいる。よほど気持ち悪かったのか、もう部屋に戻りたくないと泣き出してしまいました。そこで長船さん、おさふねさんとお母さんがお姉さんの部屋に出陣。おさふねさんは手ぶらで、お母さんはほうきを持っていきました。部屋は真っ暗で誰もいないように見えました。お母さんが電気をつけているのですが、やはり何もいません。おさふねさんにしがみついているお姉さんは、布団の中にいたのと泣きながら言います。ここはお父さんを呼んだ方がいいのではと、おさふねさんが提案する前に、勇気あるお母さんは布団をひっぺ返しました。しかもブンブンと振り回すのです。すると黒い物体が布団から飛び出しました。ギャーとお姉さんは真っ先に逃げました。おさふねさんはその物体が何なのか見極めました。コウモリでした。お母さんは子供たちに危険が降りかからないように、暗いところに行きなさい、動物は光に集まってくるからと包丁を振り回しながら言います。おさふねさんはうんと首をかしげながらも、お母さんの言葉に従いました。お母さんの言葉に従ったら、コウモリは暗い方へと飛び出してきました。しかもその後ろにはお母さんが包丁を振り回しながら追っかけてきます。そうです、気づいた方もいるでしょう。コウモリは夜行性なので暗い方へと飛んでいくのです。そしてコウモリが飛ぶ先にはおさふねさんが走っています。コウモリよりもお母さんの形相にビビっておさふねさんに逃げる。そしてコウモリは何を思ったか、おさふねさんの背中にべったりとくっついたのです。いやー、背中についた。止まりなさい、すぐ取ってあげるから。そうお母さんに言われても、包丁を振り回していただけに説得力に欠けます。家なんてそう広くありません。すぐに逃げ道を失い、おさふねさんはどうしようと迷っていました。その間にお母さんはリーチを縮め、おさふねさんが気づく前に包丁を振り下ろしました。バシーン。おさふねさんは背中に衝撃を感じました。しばらくすると力尽きたコウモリがおさふねさんの背中からポトリと落ちていきました。こうしてコウモリは退治されたわけです。それにしても、どこからコウモリが入ってきたのだろう。そこがとっても疑問です。といいじゃで次、第43夜目チャンネルで、トモさんダン。いつも楽しく読ませていただいております。何か書きたいなと思って一生懸命思い出しましたが、これしか思いつかなかったのです。大した話じゃないんですが、あれは私が出頭で新潟の某旅館に泊まった時のこと。使い慣れた旅館でしたので、いつものようにミーティングを終え、食事の後みんなで散々酒を飲み、いい気分のまま部屋へ戻っていきました。ふふんなんて鼻歌を歌いながら座り込み、タバコに火をつけた時、なんだか変だなと思ったのです。私テレビつけっぱなしで出かけたっけ。テレビでは楽しそうなバラエティ番組が流れていました。きっとそうなんだろうな、だってついてるんだから。そのままお茶をつつぎ、ぼーっとテレビを見ていました。カチャ、番組が変わりました。なんで私リモコンに触ってないのに。カチャカチャカチャカチャカチャカチャ、不規則なリズムでチャンネルが変わっていきます。うわ、これちょっとやばいんじゃないの。そう思った私は酔いが覚めていくのを感じました。あ、そうだ、もう寝ちゃおう。じゃあ歯磨いてこよう。洗面台に行くと仕事仲間の男性がいました。ひげも立派な濃い顔系のダンディーなおじさまでした。部屋のテレビのね、チャンネルがね、カチャカチャ変わるんですよ。 救いを求めるようにわざとすがるような目をしてみたのですが、そうか、うわはははは、とちょっと引きつったような笑顔をして部屋に帰っていきました。そういえば見かけによらず怖い話全くダメなんだったな。諦めた私は歯を磨き終わると部屋へ帰りました。部屋のテレビでは相変わらずチャンネルが変わり続けています。よし寝よう。リモコンを手に取りスイッチを切りました。電気も消して布団に潜り込むとカチャッとテレビがついたのです。もうやめてよね。私はテレビの本体のスイッチを切りました。これでまたついたらもうシャレになんないよな、そう思いながらいつの間にか眠りについてしまいました。翌日宿のご主人に教授を尋ねました。テレビの部屋のテレビがちょっと変なんですけど。ご主人は笑顔で答えてくれました。ああ、あれね、壊れてんだよ。壊れてんなら早く直してくださいよ。以上で次第44夜目、あと2話で終わらす。リモコンで奥村のりこさんだ。連日連夜の実験でとうとうダウンしてしまった時の話です。もう運転もやばいと思った私は珍しく4時に研究室を引きました。なんて珍しいのだろう、いつもは8時9時がザラなのに。それだけやばかったんです。運転中幾度となくあっちの世界の電波を感じながらもこっちの世界にしがみつき、やっと家に着きました。家では珍しく早く帰ってきた私に両親はとても喜んでいました。久しぶりの家族の交流。しかし私はすぐ冷房ガンガンの部屋、過去我が家では冷房は応接間にしかついてないに閉じこもりました。夕飯も食べずに寝てしまった私を無視して母は仕事が引けるとテレビを見出しました。9時に私は目を覚ましました。テレビがついていました。過去今日は料理勝負がやってる日だな。母はちょうどトイレにいなくて私はテレビを変えることにしました。しかしリモコンが見つかりません。怪しげな行動を取りながらリモコンを探す私に母はすぐに察してくれました。はい、リモコン、そう言ってリモコンを渡してくれました。しかし渡されたのはエアコンのリモコンでした。ちゃうねん、これはエアコンのや。突っ込んだら母はおかしいなと首をかしげて手の中のリモコンを見て顔を真っ赤にしました。とさ、はい、以上で次45夜目、見てしまったで信長波平さんだ。うちの大学にコスプレサークルがあってさっき練習現場見ちゃいました。近くの代々木公園でジャージ着て波動拳飛天みずるぎ流なんたらかんたらとかやってた。目がマジなんだもの。他にも同性愛サークルや某宗教団体のサークル、過去合同結婚式やってる宗教とかサリン作ってる宗教、あと魔術サークル、コムソートムの会なんかもある。少しは規制しろよ。学校の両側に道があってそこにかっぱらい、かっさらいに注意という看板がある。かっぱらいは泥棒でしょ、かっさらいは誘拐。ワゴンで女の子を誘拐してビデオ撮影、結構多いらしいです。以上。はい、というわけで、こっちの世界ゾーン、300は粘れるかな。自分が聞いてる方もそうだけど、本当に普通の話だなこれな。もう普通、これ50話までいっとこうかな、とりあえずな。やめようかなと思ったけどもうちょっといっとこうかな。思ったより短かったんで、まあ行ってみます。はい、第46夜目、 J の森で命知らずさん段から。私の大学には J の森と呼ばれるところがあります。某宗教団体が新入生の引き抜きを毎年そこで行うのでこの名称がついたのです。1年生の頃私がお酒に酔ってそこで休憩をしているとスススッと近寄ってくる怪しい影、あなたの幸せを3分間祈らせてください。いつもは断固断りますがその時は OK しました。すると続いて、 あなたの血は汚れていますと言い出して勧誘モードに突入。私がいかに罪深いか、孫子がいかに素晴らしいか、血をきれいにするためのトレーニング内容やなんかを延々話し始めまして。祈るだけじゃなかったんですか？あなたのためです。私切れました。人の血が汚いって、てめえの血はきれいなのか、人の罪を指摘するほど聖人なのかと酔いに任せて論破していくと、イチャモンとも言う。新たにスズズッと近寄る影一つ、神様のお使いが二人に増えました。さらに30分ほどイチャモンの応酬をしていると、向こうからも影が。やばい、囲まれる。恐怖を感じて私逃げました。拉致されてはたまりませんから。そして数日後、私は違う場所でまた勧誘に遭いました。信号が変わるのを待ちながら断っていると、あなた一度お会いしていませんか？こういうのを運命の出会いというのでしょうか。彼は先日私とイチャモンを言い合った人でした。いいえ、初めてです。私は運命の神の手を振り払いました。基本的に天使や宇宙人とは知り合いにならない方がいいですね。以上。47夜目、写真撮影で奥村のり子三段。もう奥村のり子さん絶好調、もう書きまくりだね、もう好き放題。はい、では行きます。昔から私は写真を撮る方で、撮られる方に回るのが珍しいんですよ。そのせいか私の写真ってあんましないんですよ、本当に。それに写真にうるさいから他人が撮ると気に食わない。本当に嫌なやつですね、自分でもそう思います。いとこの結婚式のことだった。いとこはとっても綺麗だった。そして結婚式という会場はとても面白かった。だから私は怪我が治りたてにもかかわらず気ままに写真を撮った。そして全てが終わり、現像に出した時のことだった。母は珍しく私を写そうとやっきだった。さぞや写したのだろう。の割にはフィルムが少ないぞ。母はとても自信ありげだった。この自信はどこに来るのだろう。そして次の日の午後、写真が出来上がって、さあ何が写っているだろうと見てみた。最初は私が写っていた。しかし一枚だけ。おかしいな、撮ったと言ってたのに。そしてそれに続く写真は全て私が撮ったものだった。母は写真を見て、どうしてあんたが写ってないんだろうねとつぶやいた、嘆いた。当たり前だ、あんたが怖がって私にカメラを渡していたんだから、写っていたらおかしっつの。こうしてまたもや私の写真は撮られなくなっていくのであった。以上。んで次、第48夜目、酔っ払いの恐怖で奥村のり子さんだ。酒が飲みたいな。やはり酒は日本酒の甘口っすよ。辛口でもいけますけど、辛いの苦手です。酒が飲めない代わりに酒を飲んだ時の話をしましょう。研究室の忘年会のことでした。病院で検査を受けた後、私は研究室の忘年会に行きました。骨折しているのに酒を飲むなんて不届きない集め。この時は飲むつもりはなかったんですよ。それがそういうわけにはいかなかったんですよ。とりあえず乾杯が終わり、私は食べることに集中しました。食べている間、同輩たちは先輩たちに酒を勧められていました。私は怪我人なのであまり勧める人はいません。片手でカニを食べていると、そこに雪山先輩かっこ仮名が盛り上げるためにビールを持ってやってきました。研究室で飲むのは初めての私は、雪山先輩が来た途端周りの空気が変わるのに気づきました。どうぞ先輩と勧めると、周りの院2年の先輩たちはここぞとばかりに雪山先輩に飲ませるではないですか。最初は嫌がっていた雪山先輩も飲みます飲みます。そしてある時を境に雪山先輩はガラリと変わりました。先輩、私が継いだお酒が飲めないって言うんですか。形勢逆転。雪山先輩は院2年の先輩たちに酒を飲ませるではないですか。私の同輩たちは真っ先に逃げました。そしてカニに苦戦していた私は逃げ遅れました。私が骨折したのは左肩。そして何を思ったか雪山先輩は左側に座るんです。まだ状況が把握できてない私は雪山先輩に愛想笑いをします。すると、大久村さん元気なんつって私の左肩をバンバン叩くではないですか。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛かったです。私は痛みに耐え抜きました。元気です先輩。んじゃ飲め。 愛想程度に飲んでいた私のコップに冷や酒をなみなみと入れました。飲まなきゃやられる、なんとなくそう思いました。そして半分くらい飲むと満足したのか他の場所へ行ってしまいました。ここは左側を気をつけなければ。そう思って気をつけていたのに、数分後また左側に雪山先輩が座ります。そして、あぐまらさん元気、バシバシバシバシバシ、痛い痛い痛い痛い痛い、目に涙が溜まってきました。それでも笑顔で元気ですと答えました。そして再び冷や酒を飲まされました。酔っ払いには気をつけましょう。以上で、次、第49夜目、強い精神力で、信長波平三段。前編。さて、私の友人が尊敬している友人がいます。彼はとても強い精神力の持ち主なのです。彼が大学に入学した時のお話です。入学式が終わると強引な新入生略奪、過去新入生勧誘が始まります。彼はサッカー推薦で大学に合格していたので、いちいち説明するのが面倒に思っていたそうです。ちょっといいですか、彼。はあ、な、そこには絶世の美女、ちょっとこんな美人いないだろうというぐらいの美人、顔スタイルすべて彼の好みでした。女の子、1年生だよね、彼。はい、そうです。女の子、どこに入るか決めた、ちょっと話聞いてほしいんだけど。ただひたすらに思いました、やりてえと。二つ返事でサークル席に向かいました。何やらサークルの人たちが一生懸命に説明していましたが、彼の耳には入りません。彼は自分に微笑む女の子をひたすら見つめ、そして思いました、やれる。そして新入生歓迎会合宿参加に同意したのでした。中編。行きのバスの中で彼は例の女の子の隣に座りました。やりてえやりてえと心の中で唱えつつ、へえ、ゆかさんって言うんだ。何を話したか覚えていないそうです。目的地に到着すると、 4,50 歳くらいの中年男女10人くらいが待っていました。 OB かな、彼は思いました。食事をしている時に初めて気がつきました。オタクばっかり、敵はいないな、楽勝。食後飲み会と思っていたら映画鑑賞会でした。飲み会で落とすつもりだったのに、まあいいや、とりあえず隣に。彼はゆかさんの隣に座りました。すると、あ、これ配ってくれない、何ですかこれ、カスタネット。何に使うんですか、後でちょっと。とりあえず彼は配りました。今日は何の映画見るんですか、天文関係の。まあ宇宙関係。映画が始まりました。それは人類が過去行ってきた悪行の数々、そして人間の醜さを60分見せるものでした。そして悪行の末には地獄が待っているという内容のビデオがさらに60分、さらにそのようなカルマから逃れるためには宇宙の摂理に従いなさいという内容が60分。ゆかさんの目に涙が浮かんできました。うわー、やりてー。彼はこの状況下でまだそんなことを考えていたそうです。映画が終わると先輩たちと OB らしき人たちがカスタネットを打ち始めました。すると中央にチャイナ服を着たおっさんが出てきました。すると突然そのおっさんが、お前たちも悪人だと叫び出しました。その後、映画の悪人も君たちも同じ悪人で地獄が待っている、助かるためには天の力を借りるしかない、まあそんな話を60分ほど続けました。ゆかさんの目から涙が溢れ出しました。その横顔がどうしようもなく可愛かったそうです。やらせてくれ頼むと彼も泣きそうでした。周りを見るとほとんどの1年の目がマジでした。その後はおっさんがパワーを送る儀式が始まりました。パワーをもらおうと皆泣き出しました。しかし彼だけが、なぜかそのパワーが息子に行きました。うお、すげえぜ宇宙のパワー、これなら7回はいける。儀式が終わるとおっさんが一言、最高ですか。やっと彼も気がつきました。あ、これ洗脳合宿だ。最高です、最高です。カスタネット叩くわ、踊るわ、叫ぶわ、嘆くわ、もう大変な状態でした。そして涙と鼻水流しながら絶叫して踊るゆかさんを見て、こりゃやれないな、彼は悟ったそうです。後編。 その夜は息子に言った宇宙のパワーを自分で処理し寝ました。次の日のバスの中でも爆睡。結局全員洗脳された合宿で、彼だけやりたいやりたいと念じていたおかげで洗脳されずに帰宅しました。後日なんですが、それから1ヶ月くらいしてから信者の皆さん5人に囲まれ、合宿に出るように言われたそうです。彼が罵声を浴びすれと襲ってきたそうです。しかし彼は身長180センチの大男、しかもインターハイ出場経験ありの猛者。信者は色白のもやしくん、5分でのしたと自慢してました。この彼の武勇伝は彼を聖獣と言わしめ、その精神力は高く評価されました。しかし彼は言います。俺が信者のした時、あいつら最後まで最高ですって叫んでた。俺は負けたのかもしれないと。以上で、次、今日最後、150話目に当たるやつ、50夜目。家政婦ではなくて私は見たで、イカ太郎さん頼む。昔金色のラメの入ったストッキングを履き、紺色のラメの入ったボディコンを着て、ハイヒールを履いて、ハンバーガー屋ドンドに入ってきた芸の方を見かけました。ヒゲ剃れよな。最初ロッキーホラーショーのライブが始まったのかと思いました。以上。はい、というわけでですね、150話、目まで、一応読みました。残り150話です。ですね、こっちの世界ゾーン、ずいぶん、っていう話が多いですね。やっぱりね、こっちだね。確かに、こっちの世界ゾーンだわ。確かに。っていうような、まあ、話でね。残り150話、だらだらと、また潰していくんじゃないかなと。で、まあ、このペースでいっちゃえばですね、さっさと終わると思うので、また別のことを何か、探す、まあ、いろいろ、これはどうですかみたいなやつがね、教えていただいたのがあるので、そっち行くか、また別の行くかですね、ちょっとその辺は考えておきますけども、とりあえず、てか、エニグマとかは触りたくないんですけどね、エニグマ1100、1200はあるから、あれは触りたくない。すぐには。だから、別のところのやつをやって、まあ、なんか、また読むのじゃなくてね、一旦また、サウンドノベル系に戻ってもいいし、はたまた全然違うのに一回飛んでもいいし、それはまあ、おいおい、ということで、考えて、まあ、その時その時、まあ、300はとりあえずやってからですね、ということで、今日はですね、この辺で終わりたいと思います。はい、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございましたと。残り150はあって、まあ、とりあえず今日の配信も録音アップしてですね、行こうかなと思いますんで、もしよかったら落としてみてちょうだいと。なんかある程度ね、こっちの世界ゾーンなんか波がね、書く人の、が固まったりとか、話の方向がね、ある程度流れがこれ話これ話みたいな形で塊があるんでね、まああっちの世界ゾーンでもあったか、まあありましたけどね、まあまあいろいろあるわ。なかなかそうね、こっちの世界ゾーンってなんだろうっていう気がしてきた。どういう話を載せればいいのかなっていう、見ててね。はじめ、あ、こういう話を載せるのかと思ってたんだけど、ちょっと、あ、それでもいいんだみたいなのがちょっと分かってきましたね。というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。 1時間ほど、合計1時間でした。はい。コツコツ行きます。では、この辺で、バイバイ。